耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1069回3月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。農業に関するお話をですね、この前のホリエモンの本でやってですね、薩摩乙女というイチゴの品種をご紹介したところですね、ミクシーでね、その、リスナーさんの福本さんとですね、またお話をしまして、いやー、やっぱ農家の人ってのも農業についていろいろ考えてるんだなーと、今ちょっとね、感動しております。で、今回もですね、農家の人が書いた本というのをご紹介したいんですけども、奇跡のリンゴを作った男、木村明則さんの本です。どんな本なのかは本編を聞いてのお楽しみ。これを機にそろそろね、農業に関して皆さん知ってみませんか。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦と生活者より出ております木村明則著、リンゴの絆、奇跡を支えた真実の人間ドラマという本です。著者の木村明則さん、奇跡のリンゴを作った男、有名なんですけども、ちゃんと紹介しますと、1949年青森生まれで、農薬と肥料を一切使用しない自然栽培で、リンゴと米を栽培している、農家の方です。テレビや他の書籍でね、結構有名な方なのでご存知かもしれませんけども、木村さんは一時期ね、会社に就職した後、20代前半から農業を始めています。しばらくしてですね、奥さんが農薬に弱い体質であって、家族や自分にもね、農薬の被害が出始めたので、徐々に農薬を減らして、原農薬有機栽培に切り替えていったんですが、その後完全に農薬や肥料を使わない、自然栽培というのを始めたんですね。これが大変で、最初の10年くらいはね、ほとんど収穫ができなくて、日本のバブル期に当たる当時にですね、本当石貧の時代を送っていたんだそうです。で、木村さんが40代前半になる頃、この自然栽培の方法を確立させて、収穫量を増やしていって、現在は多方面から注目される農家となっています。で、現在、木村さん、リンゴの自然栽培の傍らですね、各地の農業指導や講演会などで、忙しい日々を送っております。そんな中書かれた今回の本なんですが、これまでの木村さんの書かれた本はですね、自然栽培を確立させるまでの苦労の日々とか、あとその自然栽培の具体的な方法というのがね、木村さん自身もしくはライターの方によって扱われてきたんです。ですが今回の本のテーマはそこじゃなくてですね、木村さんがみんなに伝えたかったこと、今までの本では語れなかったこと、ケヤグ、津軽弁でケヤグというんですけども、親友のことを書いています。木村さんにとってのケヤグ、親友はですね、お二人いまして、一人は木村さんの1歳年下の幼馴染であり、中古車販売会社を経営している太田昭夫さん、通称アキさん。もう一人は青森県弘前市でフレンチレストランを経営している山崎隆さん、通称山さん。このお二人をはじめとしてですね、木村さんの苦労の日々や、また自然栽培方法を確立させた成功初期をね、支えた方々とのエピソードが語られているのが、今回の本リンゴの絆になります。で、本の構成として面白いのがですね、基本的に木村さんが文章を書いてるんですけども、合間合間、章の変わり目なんかにですね、親友である太田さん、山崎さん、その他の方々がですね、木村さんの語ったエピソードを、ご自身の視点で振り返っていることなんですね。これによりお互いを思い合う、本当の親友なんだな、本当の友人なんだなっていうのが演出されててですね、読んでいるこちらもなかなかこう、和んでしまうんですけども、少しそのエピソードをご紹介してまいりましょう。まずは木村さんが自然栽培を確立する前の苦しい時代のお話から木村さんの文章を聞いてもらいます。
無農薬に挑戦して 4,5 年経っても何の結果も出せなかった頃、私の頭の中にはやめろという自分と続けろという自分の二人がせめぎ合っていました。すぐそこには困窮している家族の姿が目に入ります。妻だっておしゃれの一つもしたいかもしれない。娘三人だって少しも贅沢をさせてあげられない。八方塞がり、そんな言葉がぴったりな状況でした。ガソリンを買うお金もないので自転車で畑に通う毎日でした。妻は歩いて畑に行ったり、まだ冷え冷えとしている津軽の初夏の心地よい風を切りながら自転車を漕いでいると、同じく畑に向かう軽トラックが追い越していきます。運転手が私の方をちらりと見たようですが、 私は気がつかないように目を伏せました。草を刈るにも草刈り機に入れる油がない。そういう私を見かねて秋が油を持ってきてそっと家に置いていくこともありました。私が畑に行くと草がすっかり刈られていることも。秋でした。朝早く起きて刈っていったようでした。
はい、今お話に出てきた秋というのはですね、中古車販売会社を経営している太田昭夫さんのことなんですね。では太田さんはこの時どういうふうに思っていたのでしょうか。太田さんの文章を聞いてください。ちなみに秋と呼ばれている太田さんがですね、秋もしくは秋と呼ぶ時はそれ木村さんのことを指しますのでご注意ください。
よく木村昭則が困窮していた時代に支えていたというように言われますが、私はアッキーを支えていたわけではありません。そんな大げさなものではなく、ちょっと協力しただけです。農家でもない、自動車販売を営む私にできることは、一体何なのだろう。見守ることはできる。飲みに誘うこともできる。畑の手伝いくらいはできるかもしれない。軽トラックを貸すこともできる。何か手を貸せることはないか。私は仕事の合間に秋の畑に行ったり、家に行って様子を見てみたり、自分のできることをちょっとずつ手助けするようになりました。秋の畑に行って草刈り機が置いてあると、あ、草を刈ろうとしているんだなと思って草を刈ったり、そのあたりは自由なのです。私とアッキーは、なのもの、和のもの、和のもの、なのもの。君のものは私のもの、私のものは君のもの、と津軽弁で言うような通貨の中。一緒にいると気を使わないし、何かをしてあげるのではなく、自然としてしまう、そんな関係です。
すんごくいい話。まあこういう親友がいるっていうのがですね、この本全体にもうすごいこう和みを与えてくれるんですけども、次に参りましょう。木村さんが自然栽培のリンゴを作れるようになってからのエピソードです。まずは木村さんのお話もう一回聞いてください。
90年代後半、自然栽培のリンゴが全国の生産者の間で話題になり始めると、私は寝る時間も削って栽培方法を教えに歩くという日々に突入しました。新しい出会いや発見に刺激を受けつつも、肝心要のリンゴたちの管理をする人がいません。袋剥ぎ、草刈りなど細かい作業は上げきれないほどあります。そんな時に無償で手伝ってくれたのが秋でした。ハサミより鎌の方が使いやすいななどと言いながら、自分の会社の経営もあるのに、時間を見つけては畑に足を運んでくれました。山さんは調理の方で私のリンゴを使ってくれました。何事も初めて手掛けるものはいびつなものができます。私の作ったキュウリなどの野菜もスーパーに並んでいるような形の整ったものではありません。そうすると山さんは私の曲がったキュウリをまっすぐなキュウリより高い値段で買い取ってくれました。別に山も秋も見返りを望むわけではありません。ましてや私を助けてやっているという押し付けも一切ありません。ケヤグってそんなものだと思うのです。都会の人には考えられない絆なのではないでしょうか。誇張して言えば一心同体という感覚です。
はい、こんな木村さんの文章を受けてですね、フレンチレストランを経営している山崎さん、こんな文章を寄せています。
2年前には僕の古巣のホテル、現弘前パークホテルで木村さんの出版パーティーが行われ、全国からたくさんの人がお祝いに訪れました。パーティーの最中、 木村さんの幼なじみで苦しい時に陰ながら支えたダルマモーターの太田さんが僕にこのように言いました。
山崎さん、秋葉このように有名にしてくれてありがとう。
頭を下げる太田さんの姿に胸に温かいものがこみ上げました。涙をこらえるのに必死でした。いや、太田さんの方がもっと木村さんを支えたんじゃないですか。
なんも、山崎さんと出会ってからいろんな人に秋の名前が広がったから。
それ以上に言葉は必要ありませんでした。僕たちに共通する思いは、木村さんが幸せになればそれだけで自分たちは嬉しいということ。それを分かち合えて嬉しいこと、この上ありませんでした。
いい話だなーってか、いい友達だなーって思いますよね。皆さんの親友といる人は、今いますかね。親友って本当にね、見つけるの大変だし、でも見つけると本当になかなか離れないものですから、こういうね、成功エピソードの裏に親友の影ありというのは、本当にいい話だと思います。木村さんの自然栽培の成功、奇跡なんていうふうに言われますけども、その奇跡を支えた人々のエピソード、ぜひこちらの本で読んでみてください。では書籍情報です。リンゴの絆、奇跡を支えた真実の人間ドラマ、木村明則著、主婦と生活者より税込み1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしょうか。読み物としてはですね、サクッと読める結構分量の軽めの本なんですけども、いや、いい話だなと、まあ感動できます。で最後に、これちょっと話変わるんですけどもですね、ツイッターやれやれといろんな人に言われてですね、実は今日ちょっととあるリスナーさんにお会いしたんですけれども、いや、すみません、 iPhone いいっすよって勧められてですね、引くに引けなくなってますけど、今ツイッター上でなんか土曜日に矢島がやるらしいよって、なんかすごい盛り上がってるみたいなんですね。これ金曜収録なんですけど、頑張って準備しようと思います。ツイッターにね、僕登録したらぜひ絡んでください。結構寂しがりです。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ツイッターも音声でつぶやければな。